コリント人への手紙第2であります。13章最後の章に入りました。ここでのテーマは主から授けられた権威ですね。13章の10節にパウロが、私が行った時主が私に授けてくださった権威を用いてというふうにありますけれども、これが今日のテーマの題名になりました。そしてこれからですね、パウロは最後に自分の神様から与えられた権威について、この権威を行使することについてですね、話していきますけれども、そこからですね、私たちがこの本物の権威、神様からの権威というのは一体何なのかということをですね、詳しく見ていきたいと思います。私たちが、こういつも権威とか力とかですね、そういうものっていうのは結構敏感になっていると思いますけれども、これをですね、この本当に御言葉を通して神様の権威っていうのを見ていきたいと思います。それでは、読んでいきたいんですが、12章からの続きになりますので、12章で何が語られていたかを見たいと思うんですが、パウロが12章の14節において、今私はあなた方のところに行こうとして3度目の用意ができていますと言ってですね、これから、あなた方のところに行きますよということを話し始めていきます。でそしてパウロは、私は父が子を愛するようにあなた方を愛していますということをですね、話した後にですね、この彼らが問題をまだ持っているということをですね、この話しています。それが20節のところで、この最後のところですけれども、また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうかというふうにパウロは懸念しているわけですね。そしてそこに行ったら、この優しくですね、愛を持ってこの接していくということではなくてですね、厳しく取り扱っていかなければいけないようになってしまうのではないかということを彼は恐れています。この陰口とかですね、このいわゆる争い事ですね、そういうことの他にですね、この21節を見ると、汚れと不貧困と公職というのを行って悔い改めてない者たちがいたわけなんですね。そこでパウロは1節と2節で次のように話します。13章です。私があなた方のところへ行くのはこれで3度目です。全ての事実は2人か3人の証人の口によって確認されるのです。私は2度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと他の全ての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時は容赦はしません。こう言ってます。3度目ということをもう一度繰り返してですね、パウロは申命記の19章ですね、確か申命記の19章の15節の神様の御言葉を引用してるんですね。全ての事実は2人か3人の証人の口を持って確認されるのです、ね、2度目の滞在の時にパウロはですね、そこに罪を犯している人たちをおそらくは内々で戒めたのであろうと思われるんですね。けれども彼らがまだ悔い改めていない、まだ頑なな心を持ち、そして反抗的であるということであるのであれば容赦はしませんとパウロは言ってるんです。イエス様が言われましたね、まず兄弟が罪を犯していたら、その人との間だけでその兄弟を責めなさい。そしてそれでも聞き入れないのであれば、もう一人か二人を呼んできてですね、そして、また責めなさいと、それでこのイエス様が同じように申命記のこの箇所を引用されています。それでも言うことを聞かないのであれば教会に告げなさい。で教会に告げて教会が戒めても、その人が言うことを聞かないのであれば異邦人や主税人のようにしなさいとイエス様が言われたわけですね。それと同じようにパウロは3度目に今度行くときにですね、悔い改めていないものがあればその叱るべき処置を取らせていただきますよということをここで話しています。こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。容赦はしませんとパウロは自分でそのように率先して行おうとしているのではなくて、彼らが挑戦しているからなんだ、あなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからなんだということをここで話しています。 で、ここがですね、根本的な問題だったんですね。つまり神様からパウロは使わされて、キリストがパウロと共にいるということを彼らは否んだわけなんです。単に罪を犯しているのではなくてですね、その罪を悔い改めないばかりか、パウロに対して、このパウロが与えられているところの権威に挑みかかっているわけですね。お前たちは私たちの上に立って支配するのかというような疑いをかけてくる。誰がお前たちに権威を与えたのかというような、この挑戦をしているわけなんです。キリストがあなたと共におられるのであれば証拠を見せなさいとまで開き直っている輩がいたわけなんですね。そのことをパウロはここで話してるんです。そこでパウロはこのイエス様について次に話していきます。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。キリストがあなた方のうちに生きておられる、キリストが私たちと共に生きておられる、このキリストがあなた方、私があなた方のところに行った時に容赦なく裁かれますよということなんです。私が行った時にあなた方は弱々しいと言っていたけれども、この生きておられるキリストが、その力を用いられて、ご自分の力を用いられてあなた方を裁きますよというふうに言っています。使徒行伝にあった出来事のことを思い出していただきたいんですが、新改訳ですと使徒の働きって書いてますよね。でも実際は使徒の働きではなくて主の働きなんですね。主が使徒たちと共に働かれたその記録がこの使徒の働きなんです。私がクリスチャンになったばかりの時にとても不思議に思ったんです。福音書が終わってイエス様が天に昇られましたけれども、使徒の働きを見るとですね、あれ、この人たちイエス様みたいだって思ったんです。イエス様と同じようなこの不思議とか奇跡の技を行われて、そして数多くの人々がイエス様を信じていったというところを読んでですね、なんか気持ち悪いなとまで思ったんですね。けれどもマルコの福音書の最後のところにですね、このように書いていました。そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。このようにして読んでいくと、あ、なるほどと思ったわけです。聖霊が彼らの上に臨まれました。この聖霊を通してイエス様が彼らのと共に働かれて、実はイエス様が働かれていた記録であるわけです。そこで、思い出していただきたいのがアナニアとサッピラの出来事であります。彼らは主の御名を侮るようなことを行ったわけですね。代金、辞書を売ったその代金を一部を隠しておいて、使徒たちの足元に置いたわけですけれども、その時に嘘をついたわけです。私は全ての代金をここに持ってきていますという嘘をつきました。そこでペテロは、あなたは聖霊を欺き、そして神を欺いているのだ、つまり聖霊が神なんですけれども、神を欺いているのだということを言ってですね、たちまち息絶えてそこで倒れてしまったというところがあります。パウロが言いたいのは実はこのことなんです。私が行くときにはキリストが共に生きておられます。ですから罪を犯し悔い改めていない者に対してはキリストがそのような裁きを行われますよということをここで言わんとしているわけなんです。ですから恐ろしいというか、深刻なことなわけです。けれどもパウロはここで 弱さのゆえに十字架につけられたイエス様のことを話しています。ここにイエス・キリストの権威、神の権威についてのとっても大切なことが、示されています。イエス様が十字架につけられる時に、またはつけられる前に、イエス様はそこから逃れることができたかと聞かれたら、できたわけなんです。逃れられるどころか、イエス様は十字架につけようとしている輩に対して裁きを行うことができたわけですね。この十二軍の御使いたちでしたっけ、ちょっと忘れましたが、それだけの大勢の御使いを呼ぶことがおできになりました。たった一人の御使いであっても、あの重い石ころをですねのけて大地震を起こすことができたわけですから、このやってきた何百人ものこのイエス様を捕らえようとしていた人たちに対して、たちまちのうちに彼らを燃え尽くす、ね、火で燃やし尽くすこともできたわけです。そしてイエス様が十字架につけられている時に、神の子なら自分自身を救ってみろ、十字架から降りてみろって言われた時に、十字架から降りることはとても簡単にできたわけで、そしてそこにいる者たちを裁き殺すこと、打ち倒すことはおできになったわけです。でもイエス様はあえてそれをなさらなかったんです。ご自分の意思を持ってそれをなさらなかったんです。それがここで書かれている弱さのゆえに十字架につけられましたがということなんですね。で、この十字架、この神イエス様の弱さというものが、実は神様の愛の表れだったんですね。この神様の愛に触れられた人たちが人生を180度変えていくという、ものすごい大きな影響力があるわけなんです。これがイエス・キリストの権威、力なんですね。イエス様の生涯は柔和さとへりくだりに特徴づけられていました。イエス様が、私は心優しくへりくだっているからとおっしゃられています。イエス様は神の大能の力を持っておられるわけです。ですから、その力を用いて人々をことごとく裁くことをおできになったんですけれども、イエス様はそういうことをなされなかったんです。心優しくへりくだって、それをそのようなしもべの姿を取られていったわけですね。ですから、パウロはキリストのしもべでありますから、キリストの柔和とへりくだりを身につけて歩んでいたわけなんです。ですから、パウロだけでなくてですね、他の人たちも、その特徴というのは、へりくだりと柔和さ、また優しさなんですね。人の働きを見てもそうですし、手紙を読んでもですね、本当にこの温かさというものが伝わってきますですね。彼らはものすごい力をイエス様から与えられていたわけですけれども、それをですね、この人々を支配するために使っていったのではなくて、むしろ弱っている人たちのところに行って、信仰によって癒しを行ったり、奇跡を行ったりしていたわけですね。で、パウロも若い牧会者であるテモテに対してこのように言っています。反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。反対する人たちがいます。自分に反抗してくる人がいたとしてもですね、彼らに対してこう裁くような、こう出ていけというようなですね、そのような態度を取ることなく、柔和な心で訓戒していきなさいというふうに言っているわけです。ですから、キリストのしもべというのは弱さを身にまとっているんです。ある意味で柔和さと優しさを身にまとっています。ところが、この優しさ、へりくだりを本当の弱さだと思って、本当に弱いものだと思ってしまうところに間違いがあるわけです。この自己主張をしない、この弱々しそうに見える、そして本当にイエス様と共に歩んでいるけれども、 特に主張しないこの牧師がいるとします。そういう人を見てですね、あいつは弱いんだというふうに思う過ちがあるわけです。そしてそのあいつは弱いんだというふうに見下すだけではなくて、反抗してですね、ついにその権威を覆そうとまでするような態度に出ていってしまうかもしれません。それが今コリントの一部の者たちがパウロに対して行っていることなんです。けれどもそれというのは恐ろしいことなんです。なぜかというと、その柔和さというのは、蘇られたキリストの神の力にを持っているところの柔和さなんです。そこが恐ろしいところなんですね。ですからそれを行った時にですね、この権威を覆そうというようなことを行った時に、イエス様がそのものに、裁きを行われるんですね。モーセのことを思い出してください。モーセは地上で最も謙遜なものであったと聖書には書かれています。そこでコラというレビ人がモーセとアロンに逆らった時、このようにコラが言ったんですね。お前たちは私たちを約束の地に導き入れるのに失敗したのに、まだ私たちの上に立とうとするのか。お前たちが神の民であれば私たちも神の民である、平等ではないか。なんであなたが私たちを偉そばって私たちの上に立つのか。だから元々のように聞こえますね。民主主義のように聞こえます。しかしそれはとんでもないことだったんです。その神がモーセに与えられたこの権威をですね、このに挑戦し、それを覆そうとするような逆らう心だったわけです。それに対する裁きは分かりますね。コラが生きたまま地面が裂けて地獄へと送られていったという裁きがあったわけです。キリストの弱さを身にまとっていたモーセなんですけれども、同時に生きておられるキリストが共におられたということなんですね。実際にこういうことが起こったということは、私チャックのテープを聞いてあったんですけれども、本当は行きたくなかったこの問題があった教会にですね、こう来てくださいというふうに呼ばれたらしいんですね。本当は今牧会している教会が気に入っていたんですね。ハンティントンビーチでサーフィンができるところでですね、まあそれが関係してるかどうかその時は分からないんですけれども、それでですね、役員会でも全て決まったんですね。全会一致だったと思うんですけれども、しかし教会で、結構中心的な役割を担っていたある夫人がですね、そのチャックを牧会者にさせないようにですね、この組織的に動こうとしてたんです。そうしたら交通事故で亡くなったという、ことを彼は話していました。他にもあります。これはデイビッド・ホーキンなんですけれども、 あまりこの口が達者じゃないこの牧師がいたわけですね。こうあまり雄弁でない説教をするけれども、とっても清い人だったらしいんです。本当に清い人で、もう周りにいるだけで神様の清さが伝わってくるような牧師がいたらしいですね。けれどもその牧師の前にですね、みんなの前で面前、みんなの前でですね、お前はなんだかなんだかだっつってですね、口が本当にもごもごしてるとかなんだか分かんないんですけれども、そのようにこう言ったらしいんですね。そしたら彼はその場で倒れたのかどうかちょっと分からないんですけれども、倒れてしまってです、ね、病気になったか死んだかちょっと忘れてしまいましたが、そのようになってしまったということを聞きました。だからあるんですね。今聖書の話をしましたけれども、それはですね、実際のところでもあり、へりくだった柔和である、そういう牧師が弱いということでは決してなくて、むしろですね、キリストのよみがえりの力、神の力がそこにあるんだということをですね、私たちは見ていかなければいけないんです。でこれがですね、本当の力なんです。私たちはこの世の中でですね、この権威というのを見てます。この前も私たちが交わりをした時にですね、覇権主義とかなんだかということを話しましたね。それがですね、世の中なんです。でキリスト教会でそれあってはいけないんですけど、あっちゃうんですね。そしてそういう人たちがリーダーシップを取れると思ってしまいます。意見の意志の強い人、主張がある人、人々をこう縛っていくような人がリーダーであるというふうに思ってしまいます。でもそれは大きな間違いです。で私たちはその弱い人、 そのなんかもっとしっかりしてほしいなって思うような人ですね。そのような人たちに対してですね、そのなんだあいつは弱いというふうに思ってですね、こう挑みかかるっていう傾向があります。恐ろしいことです。油注がれたものに歯向かうということはですね、本当に恐ろしいことなんだということをですね、ここで見ていかなければいけないし、へりくだりの中に教会の真の力があるんだということを見ていかなければいけません。そして5節です。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。しかし私は不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。コリントにいる人たちはパウロが真の人であるかどうかを丹念に調べ試していったわけですね。けれどもこれって正しくない態度なんです。確かに本当にこの異端とかカルトとかですね、そのような者たちがいるのであれば、それはやっていかなければいけないことで、エペソの教会においてはイエス様はそれを褒めておられますね。偽人が来た時には試した。でもこれはですね、彼らは聖書の言葉、神様の言葉に立っていない、逆に、まずいことを行っているわけですね。裁いているわけです。しかし本当は彼らがやらなければいけなかったことは、ここで書かれているように自分自身を試すということです。強調されています。ギリシャ語では強調されています。自分自身を試しなさい、また吟味しなさいということが、ここでパウロは強調しているんですが、イエス様も言われました、裁いてはいけません、裁かれないためです。パウロも他の箇所で、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることがありません。教会はですね、自分自身を裁く人たちが集まっている時に強められます。自分を裁いて自分を吟味してですね、本当に私はイエス・キリストの信仰のうちに立っているかどうかということを絶えずチェックしている人たちが集まっている時に強くなります。いや裁くなんていうこと言わないでくださいよっていうふうに言っている時っていうのはですね、他の人を裁いてたりですね、このパウロがこう指摘しているですね、このコリントの教会で起こっているような問題が起こってくるわけなんですね。けれども私たちは自分が本当に信仰に立っているかどうかということをさらに吟味していく必要があるわけです。でここの信仰という言葉、定冠詞がついてるんです。英語ですと The Faith ですね、ザ信仰ですね。ですから何か信じているということではないんです。私は信仰生活を送っていますとかですね、私はイエス様を信じていますとかですね、こう気軽に言う信仰のレベルの話ではないんですね。ザ信仰と言っていますから、パウロたちが述べ伝えているところのイエス・キリストにある信仰ということです。この信仰にあるかどうかを試していきなさいということです。で、ここが大きな間違いをですね、特に日本のクリスチャンは犯しています。それは何かというとですね、このようなメッセージを聞くと、やめてください、私の信仰が揺らいでしまいます、私が救われているかどうかなんて試すことなんて言わないでください、私はしっかりと信仰告白をし、そして洗礼も受け、教会員となって奉仕もしてるではないですか、やめてくださいよというふうに反応が返ってきます。けれどもですね、それは間違ってるんですね。なぜかというと、クリスチャンがクリスチャンであるというのは過去に信仰告白を行ったことではなく、奉仕を行っていることでもなく、洗礼を受けたことでもないんですね。私たちが自分たちのうちに何も良いものがないということを知って、イエス・キリストのみ、十字架につけられたイエス・キリストのみが私たちの取り柄であり信仰である、この信仰の対象であるということをいつも保ち続けている人がクリスチャンなわけです。 だから試している人がクリスチャンなんです。大丈夫かなって試している人がクリスチャンであって、やめてくださいよっていうのは履き違えてしまっているわけなんですね。前も私はそのことを話しました。神様の前にあって神様に近づくことにおいては、クリスチャンもノンクリスチャンも全く差別はないです、区別はないですっていうことを話しました。そうなんです。私たちが初めにイエス・キリストを福音を聞いて信じた時のようにですね、イエス様のところに、神のところに近づかない限り、私たちはクリスチャンと呼ぶことはできないわけです。ですからパウロは、あなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。これだけなんです。福音はイエス・キリストがおられること、イエス様の他に何かというものは何一つ付け加えられることはないわけなんですね。このようにパウロは試しなさいと言っています。7節をご覧ください。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不的確のように見えても、あなた方が正しい行いをしてもらいたいためです。パウロは今祈りを神に捧げていますけれども、それは彼らが正しいことを行う、悪いことを行わないようにという祈りでした。パウロは今自分は真の人ではない、偽物の人であるという抽象を受けているわけですね。ですからパウロがコリントの教会に行って、そしてキリストの力ある技が行われてですね、何人かの人がバタバタ倒れていく、倒れて死んでしまうとかです、死んでしまうとかですね、そういうことが起これば、本当にパウロは神様からのイエス・キリストの大使であるということが証明されるわけです。だからそうなったらパウロにとってはいいことなんですね。けれどもパウロはそういうことを望みません。あなた方が正しい行いをすること、悪を行わないことを私は祈っていますって言ってるんです。たとえそれでですね、私についての疑いが晴れなかったとしても、そうですね、彼らが前もって彼らが悔い改めて立ち直ったのであれば、パウロが行った時にそういう力を発揮することは、発揮するって変ですけれども、そういう力が現れないわけですから、まだパウロのことをですね、なんだあいつはっていうふうに思うやからが、そういう疑いがですね、完全にこう取り去ることができないのかもしれません。でも私はいいんですとパウロはここで言ってるんですね。彼らが回復して悔い改めて、そして、正しい行いをしていくということを私は望んでるんですということです。8節です。私たちは真理に逆らっては何もすることはできず、何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。私たちは自分は弱くても、あなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。パウロの祈りはコリントの人たちが完全なものになるということですね。これは罪を全く犯さない完璧な人になるということではありません。そういうことではなくて、成熟に向かって走っている人になりなさいということであります。まあ、よく私例えで用いるんですが、私がスクールミニストリー牧師訓練校にいた時にですね、大勢の人が入ってきましたけれども、卒業する人は半分以下なんですね。点数があまり良くない人がいるかもしれません。点数が良い人がいるかもしれません。でもその点数が良い人が途中で辞めてしまった、点数があまり良くない人が最後までいて、そして、卒業証書を手にする。でパウロが言ってるのは、この点数が良くない卒業証書を手にする学生なわけですね。完全なものとなるということは、成熟に向かって走っているということであります。自分の成功も失敗も神の御前に全てさらけ出していくところの クリスチャンだということです。いつも神様がおられるということをですね意識しているクリスチャンであり、そして自分の心をすべて神様に出している人、開いている人であります。でこのようなクリスチャンになりなさいとパウロは言っているわけですけれども、そのためにですね、私は弱くなってもいいんですって言うんです。これ強いって書いてますね。あなた方が強ければっていうのは、これは完全なものと全く同じ言葉を言ってるわけですね。この霊的に強くなるということであります。でパウロたちが弱くっていうのはどういうことかっていうと、不当な評価を受けるというふうにまた言い換えることができると思いますね。不公平な評価を受けているですね、不当に目立たないところに置かれているというふうなこのものであると思います。でもそれもですね、いいんですと、喜びますとパウロは言ってるんです。でその理由がですね、この8節に書かれています。真理に逆らっては何もすることができず、真理のためなら何でもできるのですというところがあります。でこれ面白いなって思ったんです。なんでここにこういう言葉があるのかなっていうふうにこうふっと思ったんですね。でそこで、この私はですね、このガラテヤ人への手紙のですね一章のところにですね、ある言葉を思い出したんですが、一章の8節に、次のページですね、来週学ぶところですが、しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えて福音に反することをあなた方に述べ伝えなら、そのものは呪われるべきですって言ってるんです。でここで自分の入れていることに注目してください。私たちであろうとって言ってるんですね。だから自分がどうなるかということは関係なく、神様の真理が立つことしか私たちは何もできませんよということなんです。自分が裁かれても構わないし、何されても構わない。もうそれ、真理が述べ伝えられること、真理を伝えることしか私たちは何もできませんよということなんですね。でここでなんでこういうことを言ってるかというと、神様の御心が完全なものになっていくこと、人々が完全なものになっていくことが真理だからなんです。御心なんです。そこで10節をご覧ください。13章の10節、第2コリントです。そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時、主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置をすることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのです。築き上げることの権威なんです。神の目的というのは人々を回復するところにあります。確かにその権威を用いて厳しい処置をすることができるかもしれませんけれども、神様の目的というのは人々を築き上げていくところ、回復させていくところ、救い出すところにあるわけなんです。これが神様の本当の権威なんです。そのためにその権威を用いていく。だからパウロは他の箇所で裁きなさいというふうに書いてますけれども、その目的はあくまでもその裁かれた本人が悔い改めて立ち直って回復することなんです。だからパウロはその人を後で迎え入れなさいというふうに言っているわけなんですね。これが本物の権威なんですね。人を立て上げていくところの権威です。誰かが罪を犯したとします。そしてその人の罪を明らかにしですね、その罪を他の人にも言い広めて、私たちがこの人を裁きましたということもできるかもしれません。これをパウロはしようとしているわけですね。これけれども、私たちがそうやって自分たちの力を用いるべきかといったら、そうではないんですね。本当の目的は罪の縄目からその人が解き放たれて立ち上がることができるように助けていくことなんです。そして裁くというのは最後の最後のやむを得ぬ手段であるわけです。でその手段を用いたとしても、あくまでも受け入れるために一時的に取っている手段なわけですね。裁くための手段ではない、裁くための権利ではない、倒すための権利ではなくて、築き上げるための権利、これが神の真理なんです。だからパウロがたとえ不適格なように見えたとしても、彼らが何の悪も行わず正しい行いをし完全なものになるということをパウロは望まざるを得ない、祈らざるを得ないわけなんですね。 真理に逆らって何もすることは私はできませんとパウロは言いました。そこで、パウロは最後の挨拶をします。終わりに兄弟たち、喜びなさい、完全なものとなりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。終わりに兄弟たち喜びなさいとありますが、これはですね、さようならというふうに言い換えることもできますので、実際の進めは完全なものとなりなさいというところから始まります。完全なものになりなさい、これがまず最初に彼らが行わなければいけないことですね。立ち直りなさいということです。成長しなさいということです。でそれができるとどうなるかというと、次に慰めを受けなさいという進めをすることができます。キリストのうちに歩むこと、パウロが問うたようにキリストの弱さを身にまとうことであり、キリストの悲しみを身にまとうことであります。苦しみを通っていかなければいけませんけれども、その苦しみを補う慰めを私たちは受けることができます。その痛みをですね、和らげてくれる慰めを受けることができます。そして次に一つ心になりなさいと言っています。コリントの人たちはこのいろいろな分裂の問題がありましたけれども、判断、同じ思いを持ちなさい、同じ判断を持ちなさいということであります。でこれって結構難しいことですよね。そこでですね、ちょっとアウグスチヌスの言葉を借りて説明したいと思いますが、彼がこういうことを言ったらしいんですね。本質的なことにおいては一致を、二義的なことにおいては自由を、全てのことにおいて愛をですね。本質的なことということを中心にしていく、でそれにおいては一致を保っていくということです。そして、この細かいこと、二義的なことにおいては自由を与えましょうと、これだけでなければいけませんというものではなくて、自由でいましょうと。そして何よりも一つ思いというのは互いに愛し合っていくことなんですね。それをしていきなさいということ、それがこの一つ心になりなさいということに含まれています。そして平和を保ちなさいとあります。私たちは同意できない部分があったり、妥協できない部分があったりしますけれども、常に自分に関する限り平和を保っていくですね。クリスチャンの全体の雰囲気として平和があるということがですね、この求められていることであります。そしてそのようなことを行うと神様の約束があるんですね。愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。愛と平和の神が共にいてくださる、素晴らしいですね。もちろんこのような進めに従わなくても神は共におられるんですが、交わりをすることができなくなってしまいます。立場的に私たちは神様が共にいるということが分かるんですけれども、交わりと立場って違うんですね。分かりますか？私はキリストにあって清く汚れのないものにされていますけれども、けれどももし私たちが光のうちに歩まないのであれば、この交わりを持つことはできなくなってしまうわけなんですね。ですから進めに従っていく必要があるわけです。愛と平和の神との交わりをするために、完全なものとなり、慰めを受け、一つ心になり、平和を保っていくということですね。そして聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。具体的にこのように愛の表現をしていきなさいということですね。愛情の表現ですね。その時は聖なる口づけがあったっていうんですね。私がアメリカにいた時にヨルダン系アメリカ人の、いや彼は移民ですからまだヨルダン人でしたね。もうしっかりと抱いてですね、そして頬をですねこう合わせてですね、いました。で本当は中東だったら口づけするんですが、周りのアメリカ人がつまずくといけないので私はしませんと言ってましたけれども、しているんですね。でアメリカ人も結構そういう感じです。もうしっかりと抱き合ったですね、親しい人たちの間で本当に愛してるよっていうことをですね言います。でも私がですね、山崎さんに愛していますって言ったらですね、ちょっとなんかバタ臭いなというかやらしいなというかですね、なんか日本人はですねそういうのがなかなか表現できないですね。けれども日本人だったら日本人なりに表現はできるかなとは私は思います。まあなんていうんですかね、この心遣いというのか、 まあこう細かいところでですね、こう言ったことをちゃんとやるとかですね、あの忠実であるとかですね、まあそういうところでこう表現ができるんではないかなと私は思いますけれども、それをですね、私たちは絶やすことはないように しなければいけないわけですね。そして、パウロは祝祷をします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。最後には交わり、神との交わりをしていくことができるわけですね。三位一体の神です。御子なる主イエスキリスト、御父なる神、そして聖霊です。主イエスキリストの恵みというのは、イエス様の贖いですね。私たちの罪のために代わりに死んでくださった、そしてイエス様が、裁きを受けられて、私たちがイエス様の義を身にまとうことができたというところの恵みです。で、このイエス様を送ってくださった方が父なる神です。私たちをその恵みに入れさせてくださるためにですね、神様は私たちを愛し、ごめんなさい、神様が私たちを愛しているからイエス様を送ってくださったわけですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。そしてこの神の愛とイエス様の恵みを伝えてくださるのがご聖霊です。ご聖霊が私たちと交わってくださることによって、イエス様を見ていく恵みを知ることができ、また神の愛を知ることができます。この三位一体の神が私たちと共にいてくださるというところが最終的な神様の権威の表れなわけですね。愛と平和、恵みと交わり、ここにこの先ほどからパウロが話している立て上げるため、築き上げるための権威というものがあるわけなんですね。ですから本当は、倒すことができるわけで、厳しい処置をせざるを得ないわけですけれども、パウロはそれを本望とはせず、本当正しい行いをしていくことを望んでいたわけです。私たちもこのようなものでなければいけないわけですね。それは何かと言ったら、キリストの弱さを身にまとったところの権威を身につけていくということであります。これは結構難しいことですね。どうしても私はもうなんか言い返したくなりますし、何かやりたくなりますし、またその強いような人につきたくなります。弱い人にあんまりつきたくありません。損しますからとなっていきますね。でも肉ですね、これは、肉なわけです。しかし、本当はこの本当にキリストの弱さを身にまとっていくというところにですね、私たちの本当の力がある、キリストの、命の力がそこに伴ってくるんだということを学びました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして学ぶことができ、コリントの手紙を通して本当の誠のこの権威というものを知っていくことができました。パウロが神様から与えられた権威が否定されたところで、パウロが弁明している中に本当に神様の心が現れていたことを見ることができました。あなたは全能なる方であるのにもかかわらず、十字架において弱くなられました。天のお父様、私たちもキリストに結ばれたものとしてその道を歩んでいるということを知ることができありがとうございました。神様、どうぞ私たちが続けてこのキリストの弱さの中に歩み、そして自分自身を試し吟味していくクリスチャンとなっていきますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。